こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は二戸、一戸、軽米、九戸、各市町村の地域おこし協力隊の方をはじめ地域で活躍する若者たちのお話を聞いていく、そんな番組です。この番組では岩手県の職員の方に案内人になっていただきまして皆さんを紹介していただくんですが、今日案内人として来ていただいているのが、
はい、二戸農業改良普及センターから参りました山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、農業改良普及センターからお越しということは今回のテーマも農業という形になるんですかね。はい、
そうですね。農業に携わる若者ということで協力隊の皆さんと一緒にお話をしていきます。
はい、地の辺町地域おこし協力隊の滝野理香子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
IGR の運輸管理所の滝野亮さん。
はい、IGR 運輸管理所運転士をしております滝野亮です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。滝野さん、ごめんなさい、両方とも滝野さんなのでね、下の名前でちょっと呼ばせていただきますが、理香子さんは一戸の地域おこし協力隊。
はい、そうです。
亮さん、
はい、
今 IGR と
はい
おっしゃいましたね。
はい、
IGR からなかなか農業をちょっと どう結びつけようか今僕考えてるんですけど、その前になるのかな。名字がご一緒ということは お二人はご夫婦で。
はい、はい、そうです。
なるほど。ちょっとこの謎を紐解いていくところから始めていこうかなと思いますけど
紐解かなくても
紐解かなくて大丈夫ですか？まずは、地域おこし協力隊で理香子さんがおいでになっているということは、はい、岩手県外一戸町の外からいらっしゃっているということ。
はい、そうなんですが、出身は、はい、一戸町の奥中山高原出身でして、はい、まあ、Uターンということで4月にこちらに戻ってきた感じです。あ、
なるほどなるほど。それ以前は、まあ、Uターンということは一旦県外に出られてということだと思うんですが、
はい、
どちらにいらしたんですか？
東京都の方に住んでました。
東京ですか。
はい、
そして亮さんは、
はい、
IGR にお勤めということなんですが、
はい、
亮さんはもともとご出身どちらなんですか？
はい、私は盛岡市出身で、
はい、
高校卒業してから小さい頃からの夢が電車の運転士になることで、
はい、
まあ、東京に、まあ、うん、東急株式会社という、まあ、東急東横線と、
はい、
渋谷とか横浜をこう結んでる会社なんですけども、そこには、駅係員として入って、
はい、
車掌運転士とやってきました。
で今は IGR の方で、
はい、運転士をやってます。
運転士さんやってるんですか？はい、そうか。ちょっと待ってくださいね、これ農業の話どうしましょう。これ農業の話で今回来ていただいてるんですが、はい、まあ、ちょっと理香子さんの、はい、今どんなお仕事をされてるのか。
はい、と出身が奥中山ということでやっぱり奥中山を盛り上げたいなっていう思いで協力隊になったんですが、奥中山の美味しい高原野菜の紹介する動画を作成している途中でございます。 まあ、この夏はレタスだったりトウモロコシの種まきだったり畑作りのとこからいろいろと撮影をさせていただいていて、はい、まあ、これからイベントとかでそういう PR 動画を流せれるように編集に力を入れているところです。
奥中山の PR で、まあ、奥中山の名産である高原レタスだったり、はい、トウモロコシだったりを動画で PR しているという、
はい、
直接じゃあそれを育ててたりということではないんですか？
実家がトウモロコシ農家なのでトウモロコシの方はだいたい実家の畑を撮影させてもらっていて、まあ、元々はその実家のトウモロコシを有名にしたいなっていう思いで家族3人でこっちに戻ってきて、うん、父と母がやっている農園を応援するっていう形でやってきたので、
はい、
全然大丈夫です。農業に関わっていきます
なるほど。ちょっとこう接点が今生まれたので少し安心したんですけど、はい、山本さん農業改良普及センターということなんですが、山本さんご自身はいつもその県の中ではどういったお仕事を主にやられてるんですか？
はい、まず普及センターの、紹介をさせていただきたいんですけれども、はい、普及センターの方では主に水稲でしたりとか野菜、柿、果樹、園芸作物でしたりとか新規就農の方々のこう担い手の対策 の、 お仕事をやってる人もいますし、はい、6次産業化に関係する仕事をやってる人もいるというふうな状況でして、で今経営の方にメインを置いて指導する人たちもいるというふうな状況なんですけれども、私は今年からなんですけれども花の担当をしておりまして、で昨年までは6次産業化などの仕事もしてまして、で先ほど滝野さんからお話ありました奥中山の方で坂松農園さん、滝野さんのご実家なんですけれども、
はい、
トウモロコシ作られてまして、そちらのお母さんの方からちょっと新規就農とか の、 お話ちょっといただいたりとかしてまして、それでちょっと滝野さんのことは知っていたという状況だったんですけれども、
はい
はい、今日初めてお会いできてよかったなというふうに思っております
なるほど。じゃあ山本さんご自身は、まあ、理香子さんのご実家の、農園とは もともとお付き合いがあってという感じなんですね。そうですね、
はい、
今ちょっとお話に出てきた6次化、農業の6次化というのは最近ちょっとねよく耳にするんですが、ちょっとだけ説明していただいていいですか？
はい、農業をするだけだと一次産業っていうんですけれども、
はい、
それを加工させてさらに流通させるっていうことで 1×2×3 で6次産業化っていうふうに言われてまして、農業するだけじゃなくて加工することで付加価値をつけてもっと所得を得ましょうっていうふうな考え方になります。
そうやって農業農家の方全体の所得を上げようという動きが6次産業化ということですか？はい、でお二人、滝野さんご夫婦は、
はいはい、
当初はそのご実家の農園を継ぐとか農家として U ターンするというのはビジョンにあったんですか？
はい、ありました。帰省するたんびにお手伝いをしていて、
はい、
その奥中山の気候ですとか、まあ、その奥一気味っていうんですけど、そのトウモロコシの甘さとか、
うん、
うまい、もうこれはあんまり食ったことないみたいなのがあって、これをもっとこう有名にできないかなっていうのはすごいあったんですね、
はい、
でそれをやるにはもう新規就農で新しく近くでやるか、
うん、
あとは違う仕事をしながら近くでこう見たり応援できないかって、こう2つをこう考えていました。
はい、
で今回はIGR に、まあ、助けていただいたというか、まあ、拾っていただいたというか、まあ、4月からこちらに来てますけども、今はその IGR の運転手に、まあ、支障が出ない程度に、まあ、趣味みたいな感じで、まあ、その坂松農園と関わりを持ってます。なので、
はい、
トウモロコシの魅力ですとか何かコンテストに出てみたりだとか、食販を始めてみたりだとか、まあ、いろんなことに今チャレンジしているところです。
はい、ちょっと突っ込んだお話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、その IGR さんに就職というのはたまたま求人があったっていうことなんですか？
そこはですね、いろいろとお話がありまして、
はい、
まあ、過去に2019年に、まあ東京の銀座で岩手県が移住者をこう帰ってきてけろみたいな、なんかそういうなんかイベントがあって、
は
い、
うん、
面白そうだなと思って、そのキャッチーな感じで行ってみたんですね。で、はい、お米がもらえたりとかしたの、銀河の雫とかね。
まあ、もともと盛岡ご出身ですから、ね、そうですね、地元のイベントはちょっと気になりますよね。
はい、でそれでいろいろとこう行ってみたら、あの各市町村の方ですとかがいて、その時に一戸町の菅原さんという方に会ったんですね、はい、そこで少しあの移住の話を聞いたり、まあ、支援策を聞いたりだとかいろいろ聞いていて、それから何かこう移住してもいいかなみたいな、こうちょっとこう心に刺さってて、
うっすらその移住が具体的なものに形がなりつつあったと。
はい、はい、そうです。でそれがあって、まあ、去年の夏ぐらいに移住するには就職先がやっぱり必要だなっていうので、はい、新規就農だとかそういうのを可能性を探っていて、ジョブカフェ岩手というところに、はい、まあ、仕事を探しに行ったんですね。で、
はい、
オンラインでこう面接をしたんですけ ど、そこで IJR さんが、はい、募集はなかったけども、うん、運転士の免許を持ってる方がいるんであれば IJR さんにちょっと聞いてみますよと。
あ、そこに IJR さんはいなかったんだけど。
そうです、
知り合いの方が聞いてくださって。
そうです、その担当者の方が聞いてくださって、うん、それではあの募集してみましょうというので、こう 全体に募集をかけて、まあ、それで私が応募をして面接をして、
はい、
まあ、内定をいただいたというような流れになるんですけど、いろんな方にこう岩手県の方にいろんな方にこう巡り会って、はい、お世話になって、こうなんかもう移住ってこう決定になったというか、決め手になったというか。
そうですか、
はい、
すごい話ですね、それってね。
もともとはあのそういう採用はなかったけども、うん、採用してみましょうっていうのを言っていただいたと。
はい、でね、今今日スタジオに、まあ、急遽にはなるんですけど、今もお話の中に出てきた一戸町の菅原さん。
はい、一戸町政策企画課の菅原です。
はい、いらしていただいているんですが、その時のことは覚えてらっしゃいますか？
あ、もちろん覚えてます。あのまだあの娘さんがベビーカーに乗ってるぐらいの頃に3人でお見えになって、はい、
うん、
ま、電車の運転手をされているということで、岩手県でもそういう仕事ができたらいいなという話は伺ってましたので、
はい、
ちょうど私たちの課でも公共交通を担当しておりましたので、 IGR の、 あの、あ、取締役というか、はい、役員の方々にこういう人たちが岩手に帰りたいって言っているので、
はい、
求人を出していただけませんか。その時はなかなか条件が整わなかったんですけれども、
うん、
まあ、ジョブカフェさんとかいろいろな方から、まあ、お願いをしてですね、運転手の募集をあの実現していただき、まあ、移住が実現したということで本当に嬉しく思っております。
ねえ、いや、なんかこう、まあ、この番組もそうですし、まあ、こういうお仕事してると、その U ターン、I ターン、いろんな方会いますけど、なかなかやっぱりこっちに来てからの仕事がね難しいという方が多い中、こういうケースがあるんだったらっていう、なんか新しい形だなと思うんですけど。
そうですね、やっぱり移住する際には住むところとあのお仕事をするところっていうのはネックになると思います。で、なかなか移住に関して市町村とか県とか公的なところ、まあ自分たちの問題なのでなかなか相談ってしづらいと思うんですけれども。
いやいや、そうですね、う
ん、まあ、地方は地方でやっぱり人手不足だったりとか、いろんなことしたいのに若い人たちがなかなか仕事に興味持ってくれないんだよっていう課題があったり、もちろんあの新規就農に関してもそうだと思うんですけれども、うん、まあ、私たち市町村ですとか県ですとか、そういう相談いただくとですね、なんか話がつながったりするパターンもありますので、
はい、
あのぜひこう上手に使っていただきたいなっていうふうに考えております。
はい、まあ、本当にまあ幸運というか人の出会いも含めていろんな幸運が重なったということですね、はい、本当ね。
はい、その通りです。
はい、そして奥様の、りかこさん
は、
はい、今一戸町の、地域おこし協力隊、
はい、
これもそのまあ元々はご実家の農業を継ぐ継がないという話もある中、
はい、
今協力隊にのお仕事をしているというのは何かここもいろんな経緯があったんですか？はい、
まあ、そうですね、その協力隊っていう仕事があるっていうのも、まあ、主人が見つけてきてくれた ところだったんですけど、はい、まあ、私が協力隊になるというより主人が協力隊になるかなと思っていたんですけど、まあ、はい、主人は IGR に就職することが決まって、うん、まあ、私もトウモロコシを家の実家の手伝いをしようかって悩んでた時に、まあ、求人がありましたので地域おこし協力隊ので、そこで観光分野のところがをミッションにしてやるっていうところで、自分の実家のトウモロコシだったり高原福中山の野菜を PR するっていうところだったら、なんか やりたいなっていうふうに思って募集させていただきました。
うん、
はい、
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は 0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。まあ、ちょっとりかこさんのご実家のその農園のお話を少し聞かせていただきたいんですが、
はい、私の実家は、まあ、坂松農園っていう名前でやってるんですが、トウモロコシをメインで作っています。
なるほど、
はい、
奥市きみというブランドをつけてやっております。一、はいはい、本の幹から一個だけ取るっていうのをこだわりにしてやっています。糖度は 20.5 度でした、今年測ったところで。
普通のトウモロコシってどれぐらいなんでしょう。
17度ぐらい、公式サイトとかいろんなとこ見ると17度ぐらいかな、はい、まあ、それよりこう甘い。メロンが18度ぐらいですね。
メロンより甘いんですか。
甘いというような。
へえ、はい、いや甘みもそうですけど、その水分量っていうんですか、
はい、みずみずしさ、
はい、
はい、
すごいですよね。
すごいです。
はい、主人は坂松農園のマネージャーということで営業を活動してますので、はい、主人の方が詳しいかなと。
売りとしてはじゃあその糖度の高さと。
そうですね、あの一本の幹から一本っていうのと、まあ、厳選しているっていうものですね、はい、虫とか形だとか全てこう手作業で、収穫からあの種まきとかも全部手作業なんですけど、手作業っていうのは結構多い、はい、
うん、
機械に頼ってない部分が多いので、そこもこう魅力かなと思っています。
まあ、前回もちょっと農業でその時にも聞いたんですけど、年間のトウモロコシの出荷量ってどれくらいなんですか。
いつもは40万本ぐらい作付けをしていて、でもその中で製品になるものっていうのが今年だと20万の真ん中ぐらいでしたね。いい年であれば多分30万の後半くらいまではいけるかな、まあ、1割が出荷できないくらいで収まるかなと思ってますけど。
はい、40万本でしかも手作業 で、
そうです、
植えるというか種をまいて。
はい、そうです。
あの広さって、はい、まあ、ちょっと40万本の時点で全く想像がつかないんですけどその40万本のトウモロコシを植える畑って
今年は10丁部10ヘクタールなので、はい、片道1キロの正方形に入るくらいなので、
はい、そうですね、難しい。
東京リゾートなんですか、
はいはい、
リゾート1個、
あ、あのあの
何度とシートオリエンタルホテルとか、はい、あのエクスペリエンスとか、うん、ディズニーリゾートか、
東京ディズニーリゾート丸々全部入るぐらい
それはいい表現です。
2平方キロメートルでした。
あ、2平方キロメートルですか。はい、ということで、あの半分ですね。
半分
です
、はい、これから
使わせていただきます。
まあ逆にますます想像がつかなくなるんですけど ね、 それはだけど、え、何人ぐらいでその農園は管理運営されてるんですか。
まあ、メ メインは父と母が2人でやってるんですが、まあ、従業員の方が5、6人いるかなっていう。夏はすごいいろんな方が手伝いに来てくれるんですけど、うんうん、総勢15、6人で、
そうですね、
はい、収穫作業をやってますが、
はい、トウモロコシというのはシーズンとしてはどの辺がピークになるんですか？
8月ですね。
そうですね、8月の1日ぐらいから9月の10日ぐらいまで40日間ぐらいこう取れるような作物です。
はい、はい、もうじゃあでもそういう意味ではそこに労力というかぐっと集中するお仕事ですね。
そうですね、はい、まあ、どの農作業もね、うん、そうかなとは思うんですけど、
うん、お二人が移住してきたのが今年の4月、はい、ということですから、はい、まあ、それまでも多分繁忙期とかは手伝いに来たりされてたんでしょうけど、
はい、
改めてこの4月からピークシーズンも含めてやってみていかがでしたか？
もう大変でした。やっぱり、ね、なんか今まで美味しいとこだけ見てたなっていうか、うん、
なるほどね、はいはい、
やっぱほんと畑作りから始まって種まき、それをまた苗をと畑に植えていくっていう、もうなんか毎回果てしない作業があるので、それを
果てしない、
なんかいつも笑顔でやってる父と母はすごいなっていう、改めて尊敬できましたね。尊敬する。これを自分たちがやっていくってなったら
相当な覚悟を持ってたなと思いました、う
ん、やっぱ農業はすごいなと改めて思ったんですけど、でもやっぱその収穫、こう自分たちが育ててきたものを収穫して売って美味しいって言ってもらえるってすごいすごい嬉しいことだなっていう、改めてそれを感じれて、
はい、
まあ、全然まだまだあれなんですけど未熟者なんですが、
まあ、リカコさんでも それこそ幼い頃から、はい、ご実家の家業として見ては来た、ね、
見ては来ていましたが、やっぱり丸一日でその農業を見てた時って確かにそんななかったなと思って、
うん、
改めてこう父と母の近くにいて見てる、見ると、あ、こんなことまでやるんだっていうのが多かったですね。
はい、そうかそうか。でも今度はあれですもんね、その今協力隊でやってるプロモーション的なこともやったり、
ね、
はい、まさしく今ねご主人が、
はい、
マネージャーとしてセールスマネージャーとして、
はい、魅力を発掘しております、はいはい、
もっともっと広めていきたい、もっと販路拡大していきたいっていうことだったりするんですか？
はい、はい、そうですね、
はい、その奥一君っていうブランド名で高松農園で作ってるんですけど、
うん、
まあ、それをもっと一戸町外でもみんなに知っていただきたいなっていうところで、まあ、さっきの六次産業の方につながると思うんですが、
はい、
うちの坂松農園では真空パックをトウモロコシを作っておりまして、
あ、よく見ますね最近ね、真空パックのトウモロコシって。
本当ですか？
はい、
そうです、いろんなところでやっぱ作ってて、
うん、
やっぱりその夏の美味しいトウモロコシがいつでも食べれるっていうところを、うちでも坂松農園でも作らせていただいて、その今販売営業をマネージャーが頑張ってます。
なるほどね、
はい、
でもその新しい機械導入したりとか、これまでと違う流通ルートを開拓するのって大変なんじゃないですか？
そうですね、多分農家さんっていうのは農繁期っていうのはもう本当収穫にもう気合い入れてやって、他のその物が取れる時って一番こう営業行きやすいんですけど、物があるので、
はいはい、
でもそういうものってまあなかなか難しいんですね。
まあそうですよね、う
ん、私たちの農園でもやっぱりその今取れた美味しいものを他のところにこう営業に持っていくっていうのがなかなかできなかったんです、
はい、
でそれにもプラスして観光でこう他の方々を呼んだりだとか、うん、そういうことも農業体験だとかそういうのもなかなかできないっていう、
はい、
のがあったんですね、
うん、
でそれで私たちはちょっと帰ってきてその美味しい時期のものをこう他のお店さんにこう持ってったりだとか、観光で少し受け入れてみたりだとか、そういうのはこうできてきたので、こういうちょっと成功体験っていうのは奥中山にいっぱい、奥中山限らず、まあ、一戸町、二戸と県北エリアもそうなんですけど、美味しい野菜がすごいあるので、
はい、
そういうものをこう 私たちのトウモロコシだけじゃなくて他の方々のこう作ってる野菜だとか牛さんだとか牛乳だとかいろんなのあると思うのでこう魅力をこう発掘するこうしていきたいなとは思っています。はい、
なるほど。そうなってくるとね、そのりかこさんが今やってる町の協力隊として PR していくっていうのにもつながってくるんですもんね。
はい、つながって、まあ、今年の夏は、まあ、農業体験を行えるツアーを観光協会の方と協力してやってみたりと、はい、だったりとか、うんうん、あと IGR 岩手銀河鉄道さんの電車で野菜輸送を行ってみたりだったり、
はい、その辺もお二人が来たことで生まれたことだったりもするんですか？
多分そうなるかなとは思ってます。あ、全部自分たちではないですけど、
もちろん
方々がやるんですけど、きっかけにはなりましたね。やっぱり野菜 IGR もですね、まあ、お客様がコロナで結構減っていたりだとか、うん、次の、まあ、策というか、まあ、地域とこう一緒に地域のこう魅力をこう発掘したりだとか地域と共にみたいな会社なので、うんうん、それであればじゃあ奥中山の美味しい野菜をじゃあ盛岡の都市部に送っちゃえばみたいなのもちょっと考えたりとかね、はいはい、そういうのがあってこう、まあ、実現できたというか、今回はお客様向けではなく IGR の中で本社のこう人間にこうまず試験的に、まあ、トウモロコシを150本ぐらいだとかレタスを10個、はい、レタスキャベツをまあ10個ぐらい、まあ、試験的に送ってみたっていうんですけど、朝取ったものがその日に届いて食べれるってすごい良かったですね。反響はすごい良かった、好評でした。
はい、話題作りに当然なりますしね。
はい、
いやすごくいい話だなと思って今聞いておりましたが、山本さん、今もねお二人の取り組み、さっき具体的に出た真空パックのね、話であったりとか、そういう形のその支援みたいなやつも県ではやってたりするんですか？
はい、例えば相談をしていただいたりすると、はい、こちらの方でいろいろお答えしたりすることはできますし、
うん、
保健所の方で営業許可の取り方でしたりとか、そういうふうなちょっと加工の面で のお手伝いっていうのはできると思いますし、で4階に、地域振興センターあるんですけれども、
合同庁舎の4階に、
そうですね、はい、そちらの方でこういろんなこう企業さんとこう連携して、その流通の面でもこうお手伝いができるじゃないかなと思います。お勉強を一緒にしていくっていう意味では、まあ、普及センターでしたりとか保健所の方のこう知識をちょっとこう皆さんと一緒に共有させていただくっていう風な、はい、流れになりますね。
なるほど、まあ、きっかけ作りだったりということですかね。
はい、
なるほど、なるほど。ということで、今回はですね、一応こう農業に携わる若者ということで、お集まりいただいたんですが、話がちょっといろいろな方向に行きまして、まあでもお二人、滝野さんご夫妻、東京方面から U ターンしてきたお二人のお話ということで、ちょっと次回もですねいろいろと突っ込んだお話聞いていこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。